エゼキエル書の29章を開いてください。いつもね、実はメッセージ台っていうのをつけてまして、自分でね、原稿には何て書いてあるかというと、共倒れさせる大国という、午前のメッセージの続きになりますが、足の杖、でも頼れる大国だと思っていたところが、全然ダメで、他の国とを引きずれに、道連れにしてこう倒れていくっていうね、いう様子を見ていきます。で、これで、ついにですよ、皆さん頑張って来てくれましたが、前半部分終わります。エゼキエル書のこれまで裁きの予言であります。それから次回から33章から、今度はエルサレムの神殿が壊れてなくなって、そして、その知らせがエゼキエルに来た途端に、今度はエゼキエルの口を通して神様がこれを回復するというメッセージへと変わります。ガラッと変わりますですね。で、来週はこってりな内容です。もうどうしようかなと今悩んでますけども、3章行ったらちょっともったいないかなとか、ちょっと悩んでるんですけども、そういう内容ですので、ぜひ読んでってください。そして今から学んでいくこのエジプトは、この諸国の、に対する予言の中では一番長い箇所になっています。一番長い箇所になっています。まあ、ここから、前回のツロに対する予言とすごく似てるんですけども、高ぶりですね、大国としての高ぶり。前回はツロですから、富とかその富に関わって、この私たちが自分で何とかできるとか、そういうふうに思ってますけれども、このエゼキエル、最後のエジプトはこの軍隊で軍政、この力ですね、そっちの方のこの誇りっていうか力というか、そういうものが前面に出ています。では一節、第10年の第10の月の12日に私に次のような主の言葉があった。合計7つの予言がこの、29章から32章までの間にあります。で、ほとんどがですね、エルサレムがバビロンに包囲されてバビロンによって陥落する前後に予言されています。で、ここでは、この西暦に直すと紀元前の587年の1月5日です。ですから586年にエルサレムが滅ぼされるので、直前、包囲されている途中だということになります。では2節から一気に9節までお読みします。人の子よ、顔をエジプトの王パロに向け、彼およびエジプトの全体に予言し、こう語って言え、神である主はこうおせられる、エジプトの王パロよ、私はあなたに立ち向かう。あなたは自分の川の中に横たわる大きなワニで、川は私のもの、私がこれを作ったと言っている。私はあなたの顎に鍵をかけ、あなたの皮の魚をあなたの鱗につけ、あなたとあなたの鱗についている皮のすべての魚とを皮の中から引き上げる。あなたとあなたの皮のすべての魚とを荒野に投げ捨てる。あなたは野原に倒れ、集められず葬られることもない。私があなたを地の獣と空の鳥の餌食とする。エジプトの住民が皆、私が主であることを知ろう。彼らがイスラエルの家に対して足の杖に過ぎなかったからだ。彼らがあなたの手をつかむとあなたは倒れ、彼らのすべての肩を砕いた。彼らがあなたに寄りかかるとあなたは倒れ、彼らのすべての腰を痛めた。それゆえ神である主はこう仰せられる。私は剣を送ってあなたを攻め、人も獣もあなたのうちから立ち滅ぼす。エジプトの地は荒れ果てて廃墟となる。この時彼らは私が主であることを知ろう。それは彼が、川は私のもの、 私がこれを作ったと言ったからだ。このようにパロに対してエジプトの王に対して立ち向かっておられて、聖書にも出てきますが、具体的にはホフラというパロ王が出てきます。エレミア書の44章の30節にその名が出ています。で、彼こそがさ、この午前中お話しましたが、包囲されているエルサレムを助けるべく軍を出した張本人であります。バビロンに対抗するために、バビロンはその対抗するために一時包囲を解除して、それでエルサレムがバビロンから独立できるものと期待したんですけど、戻ってきたバビロンによって徹底的に破壊されてしまう。つまりホフラはユダの民が最終的に神に裁かれるように誘引した、この誘い出した国であるわけなんです。で、エジプトは、このホフラのみならず、このエジプトの歴史と国の成り立ちの中で大きな問題を持っていました。それは先ほど読んだワニなんですね。川の中のワニなんだと。で、これギリシャ語というかヘブライ語では、竜とも訳すことができるんですけれども、ちょっとこう霊的にももしかしたらそういう、なんていうかな、サタンっていうかな、そういう意味合いもあるかもしれません。で、ワニなんだと。で、そのワニがこう言ってんですよ。川は私のもの、私がこれを作った。アホかって感じじゃないですか。ワニが川を作るわけがないんですが、前回の学びと同じ、ツロの君主も私は神であるってこう言ったでしょ。で、先ほど交わりの中でね、この日本の、この将軍の歴史っていうか、豊臣秀吉とかですね、織田信長とか言ってて、やっぱり彼らも自分のための寺を、なんだ、拝むのをね、こうやらせていくとかね、このような愚かなこと、高ぶり、でもその中にいるとこの大きな権力と力が与えられているので、そういうふうに思ってしまうわけなんです。で、川という言葉が出てくるの、これはナイル川のことです。で、ナイル川っていうのはですね、本当に古代の文明の始まりと言ってもいいぐらいの、その川のおかげでエジプトの高度な文明が発達した。私たちはよく知ってますよね。ピラミッドはエジプトから出たわけなんです。そして、そこで農耕が発達して、肥沃で、土地が肥沃で強国になっていきました。かなり長い年月ですね。イスラエルの、歴史よりもはるかに古い時から、存在していてですね。そしてアブラハムの時代になった時に誘惑となってこう下に降りていくとか、ヨーセフの時もそうだったし、このやはり飢饉を免れるために行ったしですね。で、そういう形で、この豊かなんですね。ところが、このホフラもですね、そのように高ぶっていて、戦いに行ったんですけれども、最後はですね、このバビロンが攻めてくる直前だったかな、バビロンが攻めてくるんです、このずっと後にね、エジプトに攻めてくるんですけれども、で、クーデターに遭いまして、家来から殺されるんですね。もうのたれ死ぬんですよ。ここでこの荒野で死ぬって書いてますけども、普通はパロはミイラにされてもね、葬られるんですけども、エジプトの博物館っていうか、エジプトの記録の中では、このホフラはないんですね。存在しないんですね。実際にこののたれ死んで存在しないと言われているわけなんですけれども、このホフラを見るとエジプトそのものの歴史までもわかる。で、2008年に妻とともにカイロのエジプト博物館に行ってきました。暑かった。8月かな7月かな8月。クーラーがない、送風だけ、ついてんですよ、でっかいの。だから送風なんですよ。まあそれはいいんですけど、で、無造作に置いてあるんですね。なんかガラスに入ってるわけでもなくて、なんか超有名な、なんかうおーっていうのが、なんかみんな触れるみたいな、なんかすごい骨董品みたいな、なんか骨董品の市場みたいな感じなんですけど、まあ、それはよくて、エジプトっていうのはですね、 その古文、古エブ、古いって書いて古エジプトと中エジプトと新エジプトに分かれるんですね。その時代が。で、古いそのエジプトがあまりにも偉大なんですよ。このピラミッドがあって。で、それが、なんか文明があるんですが、その後の長い歴史の文明ってそこから何か発展したか進歩したかっていうとしてないんですね。そのままその誇りの中に生きていて、そしてどんどんどんどんこう中身はなくなっていくっていうか弱くなってって、でホフラの時に本当にバビロンによって滅ぼされて、これから見ていきますけれども、で戻ってきたら何でもない国になってて、そしてですね、この博物館見ていくと、これずっと見ていくとね、それが分かるんですよ、少しずつ。で最後がね、新エジプトっていうか、ギリシャ時代の。で、ローマ時代になってもう完全になくなっていくんですけども、このね、エジプトの男のなんか彫像ってあるじゃないですか。これでっかいのから始まって、これどんどんちっちゃくなっていくんだけど、最後はね、なんと、胴体はエジプト人なんだけど、頭がローマやギリシャの頭になってるんですよ。という、歴史を持っています。役に立たない誇りですね、自尊心ですね。で、私たちがそういう役に立たない自尊心というか頼りにしているものがあるんじゃないか。だから自分自身がそういうものを持ってる、変えられない、自分の持っているものを変えて捨てることができないというのもあるし、他のものに実体がないのに頼っていくというね、いうものもあるかもしれません。そしてここでホフラの特徴はですね、先ほど話しましたが、巻き添えにしたっていうことなんです。で、ここでワニが、これ不思議な例えなんですけども、ワニの鱗にね、魚がついてるってちょっとおかしいですよねでもなんかついていて、魚も一緒に外に出ちゃって、で死んでいくというのは、これはエジプトに頼っていた国々のことを表しているんです。そしてバビロンが攻めてくるときに一緒に攻められていくという、いうことで、ユダもその一つであったということなんですね。だから足の杖という大きな問題があって、それに頼ると傷つくんだよということ、これが午前のメッセージの内容でした。では10節です。それゆえ私はあなたにもあなたの川にも立ち向かい、エジプトの地をミグドルからセネベ、さらにクシュの国境に至るまで荒れ果てさせて廃墟にする。人の足もそこを通らず、獣の足もそこを通らず、40年の間誰も住まなくなる。私はエジプトの地を荒れ果てた国々の間で荒れ果てさせ、その町々も40年の間廃墟となった町々の間で荒れ果てる。私はエジプト人を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らす。誠に神である主はこうおっしゃられる。40年の終わりになって、私はエジプト人を散らされていた国々の民の中から集め、エジプトの囚われ人を帰らせる。彼らをその出身の地パテロスの地に帰らせる。彼らはそこで取るに足りない国王国となる。どんな王国にも劣り、二度と諸国の民の上に抜きんでることはない。彼らが諸国の民を支配しないように、私は彼らを小さくする。イスラエルの家はこれに助けを求めるとき、トガを思い出し起こして、もうこれを頼みとしなくなる。このとき彼らは私が神主であることを知ろうと。いうことで、エジプト人もユダヤ人と同じように捕囚の民となったということです。歴史的な順番で言いますと、エルサレムを倒した後にツロに行き、ツロを包囲したというのがこのバビロンなんですね。で、13年持ちこたえたんです、ツロが。だからその後でエジプトの方に下っていきます。ですから、時間的にはもっと後にこのエジプトがバビロンによって倒れるんですけれども、そして何もないところとなった後に40年間ですね、経ってからまた戻ってくるよと。これがペルシャ時代にかかるのかな。やはりこの、クロス王が来てバビロンを倒して、でそれで 解放されますからね、ユダヤ人だけじゃなくて他の民族も解放されて、でそれで戻ることができたんでしょうか。実はね、ここはね、なんかね、こう歴史で確認できる文献がないんですよ。いつもなんかこう確信を持ってこう話すんですけども、ここは特に出てきてないんですね。でもこう戻った、これ40年っていうのがすごく面白いですね。ユダヤ人の場合は70年でしたけれども、ここは40年ですね。40年で思い出すのはアラノですよ。だからイスラエルがアラノの旅をしたのと同じように、彼らもさまよう、40年間さまようことを経験させていくというか、そして戻ったら見てください、何でもない国になってるんだよと。それでイスラエルがトガを思い起こす、つまりエジプトに頼ったけれども、なんだ何にもなかったんじゃないかと。つまりなんていうのかな、このすごいなんかもう羽振りのいいね、投資会社にこう羽振りのいい会社にこう投資したんだけど、実態は何もなかったみたいなね。で後になってそれが気づいて、後になって分かって、でそれで、なんで神様に、私に頼りなさいって神様言ってたのにこれに頼っちゃったんだろうということを思い起こすんだということなんですね。だから私たちがこれに頼らなければって思ってるものをちょっと思い直す必要があります。後になってこんなちっぽけなものだったのかって分かった時に恥ずかしいですよですね。ちょうど綿飴みたいなね限りなく小さくなっちゃってるっていうか。そして17節です。また違う予言になります。第27年の第1の月の1日に私に次のような主の言葉があった。人の子よ、バビロンの王ネブカデレザルはツロを攻撃に自分の軍勢を大いに働かせた。それで皆の頭は剥げ、皆の肩はすりむけた。それなのに彼にも彼の軍隊にもツロ攻撃に働いた報いは何もなかった。それゆえ神である主はこうおせられる。私はバビロン王ネブカデレザルにエジプトの地を与えよう。彼はその富を取り上げ、物を分取り、獲物をかすめ奪う。それが彼の軍隊への報いとなる。彼が働いた報酬として私は彼にエジプトの地を与える。彼らが私のために働いたからだ。神である主の蜜げ。ここまでがエジプトに対して、そして今度イスラエルに対してね。その日私はイスラエルの家のために一つの角を生えさせ、彼らの間で私に口を開かせる。この時彼らは私が主であることを知ろうと。この27年ですからかなり後です。571年紀元前のなんですけども、先ほど話したようにツロの降伏ですね、これが行われた。ツロがこの、包囲されていたところをこの入っていってですね、でそれの降伏が終わったあと間もなくしてこの予言を語ってるんです。でさっき言ったようにこのエジプトに来るんですね。でこれはちょっと皮肉って、神様って結構こう皮肉っていうかユーモアがある話し方をされます。当時は給料は分取り物だったんです。戦士に対する兵士に対する給料は分取り物ですね。で私たちは例えば自衛隊の方々に食べさせなきゃダメでしょ、自衛隊を自衛隊員をね、税金ですよ。けれども当時はそういうものがなかった。でどうするのか、分取り物です。ところがツロを包囲して13年も包囲して13年ですよ。だからこの兵士の苦労がハゲと肩がすりむけたところに現れてるんですよ、ね、にもかかわらず入ったら小さなこの沖にある島に移っちゃっていたということは前々回かな学びましたよね。けれども神がエジプトはあげるよっておっしゃったんです、ね、エジプトでその報酬を与えることができるよ。なんか不思議な神様ですね。でですね、ここで角が出てくると あります。でこれ一体何かなって、もうちょっとやっぱり仲介書を見ても僕はよく分からなかった、メシアキリストかなとも思ったんですけども、どうなのかなと。でもいずれにしても角というのは力とか権威を表しています。だからここで大事なのは、エジプトというものに頼っていたその角、ある意味で彼らも角だったですね、力を頼っていたのが、それがなくなってですね、なくなった時にイスラエルの民がエゼキエルが言っているなんていうの、この誠の角っていうかな、神から与えられる権威っていうのがあるんだということを聞く耳を立てることができるようになるということですね。で私たちもそうじゃないですか、何かに頼っていた、したら亡くなった、改めて、あ、イエス様が、イエス様の御名に、イエス様の御名にこそ力があり救いがあるんだ、このように悟ることができると思うんですね。では次に30章です。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言して言え、神である主はこうおせられる、泣きわめけ、ああその日を、その日は近い、主の日は近い、その日は曇った日、諸国の民の終わりの時だ。剣がエジプトに下り、刺し殺される者がエジプトで倒れ、その富は奪われ、その元井が覆される時、クシュには苦痛が起きる。クシュ、プテ、ルデ、アラビア全体、クブ、彼らの同盟国の人々も彼らと共に剣に倒れる。主はこうせられる、エジプトを支える者は倒れ、その力強い誇りは見下げられ、ミグドルからセネベに至るまで皆剣に倒れる。神である主の見告げ、エジプトは荒れ果てた国々の間で晴れ果て、その町々も廃墟となった町々の間にあって荒れ果てる。私がエジプトに火をつけ、これを助ける者たちが皆滅ぼされるとき、彼らは私が主であることを知ろう。今エジプトに対して主の日が来ると言われています。で、バビロンによって滅ぼされるのが主の日ということではないんですね。主の日というふうに出てくるときには、究極的に神がこの世を裁かれるときとして、予言書には主の日と出てきます。けれども、イザヤ書でバビロンに対して のこの神の裁きの時にも、やっぱり主の日が来るって言って、バビロンがペルシャに滅ぼされることもですね、主の日だとこういうふうに書いてあったんです。何かというと、神様はこのある歴史的な出来事を、イスラエルに関わるある歴史的な出来事を持ってですね、何かを起こされるんですけれども、それは後のこの世界的に神が行われることのですね、前触れではなく、前触れのように、そのなんていうのかな、このそれをこう醸し出すような、それの原型となるような出来事をこう地域レベルで行っておられるわけなんです。つまりここでエジプトに対する裁きで、バビロンに対する裁きなんですけれども、主の日においても、ここで言っている富が奪われること、そして世界中がこの何ですか、覆される、元が覆されるということが、この起こるんだと。で、具体的にもそうなんですね。このダニエル書の11章を見ると、11章に見ると42節の43節に、反キリストがエジプトまで来るというのが書いてあるんですね。国々に手を伸ばし、エジプトの国が逃れることはできない。彼は金銀の秘蔵物、これ反キリストの秘蔵物言ってるんですね。彼ってエジプトのすべての宝物を入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従うという。ここに書いてあるルブ人とかクシュとかが、それに書いてあります。で、聖書、特に旧約聖書をね、新約聖書もそうですけれども、見ていくときに大事なのがですね、地図なんですね、こう地形なんですね。で、先ほども出てきたんですけども、このミグドルからセネベっていうのが出てきました。で、このね、ミグドルっていうのは、このね、エジプトっていうのは、これ分かりづらいんですね、こう地図で見ると分かんない。神エジプトと下エジプトっていうのがあります。で、神エジプトっていうのは地図では下の方なんです。これがね、混乱するんですよ。ナイル川の上流って意味です。で、下エジプトっていうのは下流って意味なんですね。で、下エジプト、だから下エジプトが北にあって、上エジプトが南なんですけども、で、この先ほど出てきた、この、10節に出てきた、29章ね、ミグドルからセネベって、セネベが南にあるんですよ。 紙エジプトにあるんですよ。だからつまりクシュというのはエチオピアのことです。エチオピアというのは当時の今のスーダンも含まれますので、エジプトの国があって、その下にでっかいクシュという国があったんです。わかりますか。だからクシュの国境に至るまで、このバビロンが北の方からこの攻めてくる様を表してるんですよ。でここでも同じで、30章でも同じで、エジプトでこのクシュにまで苦痛が来るというふうに書いてあります。そしてプテとかルデとかって書いてますけど、プテっていうのは確かリビアかな。プテがそうですね、今のリビアですね。リビア、あの北アフリカですね。そしてルデというのはトルコの西にあったと言われてますけれども、そしてこのアラビアがあるでしょう。だからそのエジプトの周辺全体ですよ。周辺の国々がバビロンがエジプトに下ってくることによって共に倒れるっていう意味なんです。わかりました、ね、なんか説明がついていけなかったとしても、共倒れしてるっていう意味なんです。一緒についていってるから、ね、で、そのようになったら私が主であることを知ろうということなんですね。だから主の日という言葉を聞くときに、私たちは本当に私たちに対しての警告でもあるんだということを知る必要があるんですね。これ決して歴史的な出来事のみならず、同じようなことが世界的にも起こるし、私たちの中でも起こるよって。頼っていたものがに対して神様が裁きを行われたら、自分もまあ倒れてしまうよということなんですね。で10節からお読みします。神である主はこうおせられる。私はバビロンの王ネブカデレザルによってエジプトの富を取り除く。彼と彼の民、すなわち最も横暴な異邦の民がその地を滅ぼすために使わされる。これバビロンのことですね。彼らは剣を抜いてエジプトを攻め、その地を刺し殺されたもので満たす。私はナイル川を干上がった地とし、その国を悪者どもの手に売り、他国人の手によってその国とそこにあるすべてのものを荒れ果てさせる。主である私がこれを語る。神である主はこうおせられる。私は偶像を打ち壊し、ノフから偽りの神々を取り除く。エジプトの国にはもう君主が立たなくなる。私はエジプトの地に恐怖を与える。私はパテロスを荒らし、ソアンに火をつけ、ノに裁きを下す。私はエジプトの砦シンに私の憤りを注ぎ、ノの群衆を立ち滅ぼす。私はエジプトに火をつける。シンは大いに苦しみ、ノは砕かれ、ノフは昼間敵に襲われる。オンとピベセテの若い者たち、男たちは剣に倒れ、女たちは虜になっていく。私がエジプトの首輝を砕き、その力強い誇りが絶やされるとき、タフパヌヘスでは日が暗くなり、雲がそこを覆い、その娘たちは虜となっていく。私がエジプトに裁きを下すとき、彼らは私が主であることを知ろうということで、繰り返しているように見えて少し視点が変わっている。何かというと、富を取ると、その次にね、13節で偶像なんですね。偽りの神々って書いてます、13節で。今出てきたいろんな町々は偶像礼拝で有名なところでありました。ノフというのはこれ メンピスっていうね、この昔のエジプトの首都で、他の都市に首都が移動してから宗教の中心地になったし、17節のオンっていうのは、太陽神ラを崇める宮があるとかですね、いうことなんです。でこの富と偶像っていうのは密接な関係があるんですね。イザヤ書でもそうでしたけども、飛んでいる時にユダの町もこの周りの国々の偶像を拝んでたんです。なんでかっていうとね、富がない時って本当に大事なことしかしませんよ。 富がないときって本当に大事なこと。富があっていろんなことできちゃうと自分のやりたいことやるようになっちゃうんです。必要ではなくて欲望になってくるんですね。だからいろんなものにこう頼っていくこと、これこそが神ではない他のものに頼るということで偶像礼拝になっていき、そういう欲望を表しているこの神々ですね、これらのものが発達していったんですけども、かつて神様がエジプトを銃の災いで滅ぼされたようにね、今ここでも同じように偶像に対して神々に対しての裁きを行われているわけなんです。興味深いのはですね、このペルシャの時代になってもエジプトに対してペルシャ人は攻めていったんですね。でカンビセスっていう王様がいるんですけども、エジプトと戦うときに最前線に犬と猫を解き放ったんですって。わかります？戦うときにおかしな話でしょ、犬と猫をパッと解き放つんです。そうするとね、恐怖でね逃げていくんです。神様なんですよ彼にとっては。でも今でもなんか犬とか連れてもいいね、動物愛護とかってさ、なんかわかんないけどですね、人間だったらほらみんな必死になってね、なんかいろんな、それだったらわかりますよ。だけど犬とか猫のためにね、なんか他の人が死んでっちゃうとかさ、なんかありそうな話ですよね。でそれをやってたぐらい、彼らは偶像でいっぱいでありました。で滅ぼされるときに日は暗くなり雲がそこを覆いと、これさっきから繰り返されてます。でこれ終わりの日にですね、そうなります。で十字架にイエス様がつけられていた時もそうなりました。でこれはねすごくね関連があるんですね。私たち罪を犯しているということは、この罪の中にいて悪の中にいるということは暗闇の中にいると聖書に書かれています。で世界の秩序というか世界の被造物もみんなそうなんですね。創世記はそうでしょ、暗闇の中に神の霊がうごめいていて、水の上に光よあれと言って、そして神が介入された時にこの光があったんです。で同じようにですね、この罪をこのイエス様が負っておられたので暗闇ができたんですね。これ被造物にもこのなんていうかな、この影響を与えてるっていうか関連してるんですね。で今ここでもそのようになると、実際にそうなったのかどうか歴史的な文献はないですけども、確実にこれは終わりの日には起こります。終わりの日にこの雲が暗くなって月も見えなくなるということが起こるんですね。では20節です。第11の第1の月の7日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はエジプトの王パロの腕を砕いた。見よ、それは包まれず手当てされず、包帯を当てて包まれず、元気になって剣を取ることもできない。それゆえ神である主はこうおせられる、私はエジプトの王パロに立ち向かい、強いが砕かれている彼の腕を砕き、その手から剣を落とされる。私はエジプト人を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らす。しかし私はバビロンの王の腕を強くし、私の剣を彼の手に渡し、パロの腕を砕く。彼は刺された者がうめくようにバビロンの王の前でうめく。私はバビロンの王の腕を強くし、パロの腕を垂れさせる。この時私がバビロンの王の手に私の剣を渡し、彼がそれをエジプトの地に差し向けると、彼らは私が主であることを知ろう。私がエジプト人を諸国の中に民の中に散らし、彼らを国々に追い散らす時、彼らは私が主であることを知ろうと、ありますが、はい、第1の7日というのは587年の4月29日ですから、このあれですね、やはり、エルサレムが破壊される、この陥落する、1年以上前ですね。 陥落したのは586年の8月17日なんですけども、で今見たのはこの腕ですね、腕がこのエジプトの方が砕かれていくと、傷ついていくと、でバビロンの方にそれをイエス神様が強めていったと。で彼らはそのように動いたということに気づかずにまだ戦っているわけですね。やめればいいもの、ところが歯向かうものだから、このバビロンの方が強くなっているから、それを腕を折られていくと、傷ついていくということがここに書かれていて、これがですね、さっきのホフラというのは本当に最後の最後なんですね。その前にもう前兆がありました。カルケミシの戦いです。覚えてますか？アッシリアがバビロンに、このアッシリアの残党というか残ったね人たちがバビロンに倒される戦いなんですけども、その援軍に行ったんですよ。エルサレムじゃなくてエジプトは、ネコという王様ね、パロ。でその時にもバビロンに、よって倒されているので、彼らの力が弱まったんですね。でそこで支配権、イスラエルを取り囲むあの国々の支配権は、今まではエジプトが支配していたのがバビロンに移ったんですね。まあ今で直すとすごくリアルなんですけども、例えば今トランプさんが、米軍を撤退するとか縮小するという動きがすごく強くなってますよね。そして蓋開けたら、日本はアメリカの支配権ではなくロシアか中国の支配権になってるみたいなもんですよ。そんな感じですね、今ね見るので。ね、大事なのはエジプトは手を引きゃよかったんです。神がそうされてるんだなって。ところがまだ戦ったわけで、ホフラが、ね、でそれで折られてるわけで、これが私たちの、高ぶりっていうか、このプライドの問題なんですね。この神がご自分の手を動かされたのであれば、今まで持っている自分の力というものがもう何ていうかな、ある意味でないというか、神様がそうされているのであれば、そっちの方にこの認めてね、そっちにもう行ったんだって認めてね、手を下ろせばいいんですよ。ところが今までの栄光があるというか、今までの力があるというか、従来のものが持ってるわけじゃないですか。でそれでやっちゃうとどうなるかって言ったら、それここに書いてある通りですよ、砕かれていっちゃうんですよ。いつまでもやってたらこれ下ろせばいいのに、自分で。そうじゃなくて、ずっとこれで戦おうとするものだから砕かれるということがここで起こっているわけなんですね。で次に主は超大国の姿を大きな杉の木に例えられます。31章第11年の第3の月の1日、私に次のような主の言葉があった。紀元前の587年6月21日ですね。だから先ほどの腕についての予言から2ヶ月後です。人の子よ、エジプトの王パロと彼の大軍に言え、あなたの偉大さは何に比べられよう。見よ、アッシリアはレバノンの杉、美しい枝、茂った木陰、その竹は高く、その梢は雲の中にある。水がそれを育て、地下水がこれを高くした。川はその上わっている地の周りを流れ、その流れを野のすべての木に送った。それでその竹は野のすべての木よりも高くそびえ、その送り出す豊かな水によってその小枝は茂り、その大枝は伸びた。その小枝には空のあらゆる鳥が巣を作り、大枝の下には野のすべての獣が子を産み、その木陰には多くの国々が実なすんだ。それは大きくなり、枝も伸びて美しかった。その根を豊かな水に下ろしていたからだ。神の園の杉の木もこれとは比べ物にならない。もみの木もこの小枝とさえ比べられない。鈴影の木もこの大枝のようではなく、神の園にあるどの木もその美しさにはかなわない。私がその枝を茂らせ美しく仕立てたので、神の園にあるエデンのすべての木々はこれを羨んだと言います。ここの予言ちょっと複雑です。でもよく聞いてください、わかると思います。 ですか。エジプトのパロに対する予言なんですが、結論から言うとアッシリアの予言をまずします。予言というかもう起こったことを話してます。ですか。アッシリアがこの3節からこれずっと続いてるんですけども、アッシリアに起こったことがあなたたちにも起こるよっていうこの流れです。で、先ほど話したように同じバビロンに倒されてるんです。アッシリアも、ね、まずアッシリアを倒し、そしてアッシリアから今度はバビロンの国になるんですが、エジプトが南から攻めてきて厄介のなんだ、アッシリアを残しておこうと援軍を送ったとね。でそれで負けましたね。で今度は最終的にはエジプト自体がバビロンに滅ぼされるわけですね。だから前例としてアッシリアがあるんですよ。前例としてね、アッシリアが滅んだのを見てパロたちは学べばよかったのに学ばなかったと、同じ運命になるよということで、まずアッシリアの話をします。でレバノンの木杉ということです。で聖書の中にこの高い木とか杉を表して栄光や栄華、力、こういうものを象徴していることとして使われています。で、ここに小枝が茂ってね、大枝が伸びたと、小枝には空のあらゆる鳥がって言って、いわゆるアッシリアのこの力強い栄光と力と富によってそれに便益を得ている人たち、それをこの中に得ている人たちがいると。で、大枝の、この多くの国々が皆住んだって言ってね、このアッシリア帝国ですよ、多くの人たちがその中に住んでいる姿を言っているわけなんですね。ですか。そしてね、神の園の杉の木もって書いてあるんですよ。比べてるんですね。これがすごいですね。なんでここにエデンが出てくるかと言いますと、二つの意味合いがあります。一つは文字通りアシュルと昔は言われていたこのアッシリア、その地方にエデンの園がありました。その地方にもあったって言った方がいいね。創世記を見ると、エデンの園のところに2章の14節ですね、第3の川はヒデケルで、それはアシュルの東を流れると、あの創世記の2章のところにすでにアシュルが、アッシリアが出てくるんですね。だから土地としてはここに川が流れて、そしてそこから生え出てくるということで、このすげえじゃんとね、ちょっと比喩的にも言ってると同時に、文字通りこの地域的にもこの同じところにあるんですよ。ちょっと難しいけどね。でさらに霊的な意味もあります。何かというと霊的っていうのはもちろんここ、この前のツロに対する予言と同じですよ。背後にはこのエデンの園においてサタンが、ケルブがね、誇り高ぶったってあるじゃないですか。これも少し意味をしてます、意味を持ってますね。だからアッシリアがここに栄えている時に高ぶりがあって、その高ぶりの背後にはこのサタンがいて、やっぱり同じこのエデンの園のね、全ての木々もこれすごいじゃんって言ってね、アッシリアは自分が神だと思ってたんですよ。神っていうかもう自分がこれをやったってなの、イザヤ書を思い出してくださいね。イザヤ書の中に私がねこうやって倒してね、私が全部ねこの神々を倒してねっていう高ぶってた。でイザヤ書にも書いてますけど、その木を私は切り倒すよと言ってらっしゃるんですね。皆さん分かりました？難しかった？大丈夫ですか？でですね、10節から、それゆえ神である主はこうおせられる、その竹が高くなり、その梢が雲の中にそびえ、その心がおごり高ぶったから、私はこれを諸国の民のうちの力う者の手に渡した。彼はこれをひどく罰し、これがあれですね、バビロンですね。私もこの悪行に応じてこれを追い出した。こうして他国人最も横暴な異邦の民がこれを切り倒し、山々の上にこれを捨てた。 その枝はすべての谷間に落ち、その大枝はこの国のすべての谷川で砕かれた。この国のすべての民はその木陰から出て行き、これを振り捨てたですね。今アッシリアが倒れて、そして谷間とか出てきますね、この川とかって、谷川とか出てくるのは、この低いところっていうのはもう蹂躙されている、国々から蹂躙されて虐げられて低められている状態を表してますですね。で、国々が捨ててったと、このアッシリアを捨ててったんですね。そしてその倒れ落ちたところに空のあらゆる鳥が住み、その大枝のそばに野のあらゆる獣がいるようになる。このことは水のほとりのどんな木もその滝が高くならないためであり、その梢が雲の中にそびえないようにするためであり、すべて水に潤う木が高ぶってそびえ立たないためである。これらは皆死ぬべき人間と穴に下る者たちとともに地下の国死に渡されたとあります。ここで、ですか、アッシリアが倒れた後に再びそこに国々が住み始めたわけでしょ。アッシリアがこの踏み荒らされてもう亡くなったところに、そしてもうそこにはいろんな国ができているので、アッシリア帝国というものはもう立つことができなくなったんだよということなんですね。そしてそれだけではなくて、地下の国に死に渡されたと。で、今日の学びの後半で醍醐味は、死んだ後もあるよっていう、死んだ後の世界があるよ。で、その後でなんかいい、ようやく楽してね、いいとこ行けるかなと、とか、なんかそっちには素晴らしい栄光が待ってるとか、ね、それさえも粉砕するようなこの神様の裁きの宣言が書かれているんですね。神である主はこうおっしゃられる。それが黄泉に下る時に、私はこれを覆って深淵の藻、深淵を藻に伏させ、川をせき止めて豊かな水を乾かした。私がこれのためにレバノンを憂いに沈ませたので、野のすべての木もこれのためにしおれた。私がこれを穴に下る者たちと黄泉に下らせたとき、私は諸国の民をその落ちる音で震えさせた。エデンのすべての木、レバノンの襟抜きの良い木、すべての水に潤う木は地下の国で慰められた。それらもまた剣で刺し殺された者や、これを助けた者、諸国の民の間にあって、その陰に住んだ者たちと共に黄泉に下った。エデンの木のうち、その栄えと偉大さであなたはどれに似ているだろうか。あなたもエデンの木と共に地下の国に落とされ、剣で刺し殺された者と共に、割礼を受けていない者たちの間に横たわるようになる。これはパウロとその全ての大群のことである。神である主の見つけ、はい、中でどうなっていくか。まずね、このね、この倒れた木があるじゃないですか、バーッと地の上にあったんですよ。それがガーッといって地下に潜っちゃうんですね。で、その時にはもう水も何もないところで、この憂いで、その降りてったら、以前この降りてった落ちてった人たちもいるし、そして一緒に落ちてった国々もあるわけですよ、ね、そしてこの慰められたっていうのは、これね、なんだっけ、なんだお前も来たじゃんって、道理愛憐れむっていうね、ちょうどなんだ、バレンタインデーで、この次にホワイトデーってなってね、次に韓国では、日本には来てなくてんだけど、韓国は自分で歩み出したんですね、ブラックデーっていうのがあるんですよ。どっちからもチョコレートもらわなかったら、じゃあもらわなかったものどうして飯食うかって言ってね、まあ、それと同じように道理愛憐れむっていう、でそういうね状態で慰めっていう意味で使われてるんですよ。ですか。で、ここで大事なのは、このコラの反乱の時もそうだったんですけども、黄泉、死後の世界というのがあるよということで、そこで苦しむよっていうことなんです。そう、ヘブル書にははっきり書かれてます。死んで死後に裁きがあることが定められてるって書いてます。人には、ここ大事ですね。死んで終わりだっていう人がたくさんいるんです。で、死んだ後になんかいいところに行くっていうのもたくさんあるんです。しかし人には死んで 死後に裁きを受けることが、この定められているということをここで言ってる。そしてこういうことについて、あなたたちエジプトの皆さん、これはあなたたちにそのまま起こるんだよと言ってるんです。私たちがいつも本当に自分が立ってると思ったら倒れないように気をつけていなさいと、これ第一コリントの10章に書いてあるんですね。開かなくていいです、私読みますけども、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいとあります。その後にね、誘惑、あなた方のあった試練は皆知らないようなものではありません。だから私たちはいつも試練や誘惑を受けていて、そしてこのいろんなところを通っていく中で自分は立っているんだって思っていたら気をつけなさいと。倒れないように気をつけなさい。イエス様がこの、なんだっけ、ガラテア人にの地で生贄を捧げさせただっけ、なんだっけな、ピラトがね、でそういうふうなことを報告してきたユダヤ人がいたときに、あなたたちも悔い改めなかったらそうなります。ガラテアじゃなくてガリラヤ、いつも間違うんだよね、ガラテア、ガリラヤ、よく間違うんです。ついでに言うとね、スミルナとサルデスもよく間違っちゃうんだよね、すいません。そのね、悔い改めなかったら同じこと起こるよってイエス様が言われました。あ、まだ続きがあったのかな、あ、ごめんなさい、続き、あ、ないかないか、32章ですね、最後、一節です。第12の12年の第12の月の1日、1日私に次のような種の言葉があった。これが紀元前の585年3月3日、だからもう補修は終わってますね、586年なので。でですね、人の子よ、エジプトの王パロについて哀歌を唱えて彼に言え、諸国の民の若い獅子よ、あなたは滅び失せた、あなたは海の中のワニのようだ、川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その川側を濁らせたということです。哀歌というのは葬式の時の歌です。死んだことを悲しむ、だからエジプトがエジプトの死を悲しむ歌なんですね。そしてホフラは諸国の民の若い獅子と自分のことを誇ってたんです。かっこいいじゃないですか、グワーって言ってね、ああいう感じで自分がそうであると思っていたんですけれども、ここでイエス様が、お前は水をただ濁している、ナイルの川の水を濁している人々にお騒がせなっていうことですよ、ね、ワニにしかないんだよと言ってるわけですね。これがね、自画像と神から与えられている本当の姿との違いですね。聖書には数多く書かれています。自分はこのなんかこれ何者かであるかのように考えているけれども、よく自分を調べたら何も誇ることがないじゃないかと、それを知りなさいと。で他にも、この黙示録の3章ですね、今東十条バイブルサリで学んでますけれども、生きているとされているが実は死んでいる、自分は生きているって言ってるんだけどイエス様は死んでるよ。でラオデキアの教会でも、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないと。この本当に私は罪人ですというところにいつも戻っていくのがこの福音ですね。福音に立っていくということですね。でそれができてないとこういうふうになっていっちゃうんですね。欺くんですね自分を。で神である主はこうせられる、3節、私は多くの国々の民の集団を集めて、あなたの上に私の網を打ちかけ、彼らはあなたを地引き網で引き上げる。私はあなたを地に投げ捨て野に放り出し、空のあらゆる鳥をあなたの上に止まらせ、地全地の獣をあなたに明かせよう。あなたはあなたの肉を山々に捨て、あなたの屍で谷を満たし、あなたから流れ出る地で血を 浸し、その地で山々を潤す。谷川もあなたの地で満たされる。あなたが滅びされるとき、あなたは空を覆い、私は空を覆い、星を暗くし、太陽を雲で隠し、月に光を放たせない。私は空に輝くすべての光をあなたの上で暗くし、あなたの地を闇で覆う。神である主の蜜毛と、いうことです。はい、待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね、うん、今あるように、先ほどのね、予言と同じようにワニが地引き網を放り出されるということですね。で、肉がこの猛獣、猛禽たちが来て食べていくんですね。で、これもね、当時の社会では起こってました。当時の社会は葬った後どのようにこの丁重に取り扱われるかっていうことが非常に尊厳として大事だったんです。まあ、日本にもあるよね、この、なんだ、この死んだ後ね、ちゃんと法事をするとかね、ありますけれども、どのようにこの 死んだ後もどのようにちゃんと葬られるかっていうのが大事なんです。だから列王記とか歴代史を見ると、この先祖の墓に葬られて、王たちの墓に葬られたっていう人と、一番ひどい裁きっていうのは、この野垂れ死にすると、さっきのホーグラがそうでしょ。それなんです。そして一番ひどいのは、むごいのは、このそのまま野垂れ死にしているだけじゃなくて、肉が鳥に食われていくってことですよ。で、これが一番究極の裁きです。だから死ぬより嫌だ、怖いっていう、死ぬよりひどいことです。で、終わりの日にどうなってますか。ハゲタカがそこに集まるとイエス様は言われましたですね。そして創世黙示録の19章を見ると、神の宴会と書いてます。それは何かって言ったら、猛禽たちが集まってきて、ハゲワシとかそういうのも集まってきて、もう全世界の軍隊が死んでですね、イエス様によって。そしてその死体がもう積み上がっているところを、この猛禽たちが来て食べていると。だから、猛禽たちにとっては宴会なんですよ。肉の料理がたくさんあるってことですよ。グロテスクですが、このことがエジプトがバビロンによって負けた時にも起こったけれども、終わりの日にも起こってくるわけです。そしてこの天変地異というか、この太陽がね、光を放たない、月が光を放たないという話もここにも出ています。で、9節です。私が諸国の民、あなたの知らない国々の中であなたの破滅をもたらすとき、私は多くの国々の民の心を痛ませる。私は多くの国々の民をあなたのところでおののかせる。彼らの王たちも私が彼らの前で私の剣を振りかざすとき、あなたのことでおぞけ立つ。あなたの崩れ落ちる日に、彼らは皆自分の命を思って身震いし続けるということで、国々がこのエジプトが滅んだということでビビるわけですね。ですね。全部つながってるんですよ、このね、さっきから話してるように。で、誠に神である主はこうせられる。バビロンの王の剣があなたに下る。私は勇士の剣であなたの群衆を倒す。彼らは皆最も横暴な異邦の民だ。彼らはエジプトの誇りを踏みにじり、その群衆は皆滅ぼされる。私はあらゆる家畜を豊かな水のほとりで滅ぼす。人の足は二度とこれを濁さず、家畜の蹄もこれを濁さない。その時私はこの水を沈める。その川を油のように静かに流れさせる。神である主の蜜毛。私がエジプトの国を荒れ果てさせ、この国にあるものが皆剥ぎ取られ、私がそこの住民を皆打ち破るとき、彼らは私が主であることを知ろう。これは人々が悲しんで歌う哀歌である。諸国の民の娘たちはこれを悲しんで歌う。エジプトとそのすべての群衆のために彼女はこの哀歌を悲しんで歌う。神である主の蜜毛と、あります。で、まずここで川がね、濁りがなくなるって言うんですよ。なんだけど、ワニがいなくなっちゃうから。ワニがいなかったら静かになるじゃないですか。これがエジプトの国が 役に立たないこの誇りを持って戦ってって、この周りの国々が道連れになってって、そして、このエジプト自体も滅ぼされると、その騒ぎがなくなるわけでしょ。この誰かが高ぶって何かをし始めるとこう濁るんだよね。私そういう世界に生きてます。またそういう生活に生きてます、ね、この高ぶってこれ誰かプライドを持って何かをやり始めたら、周りの人がとばっちりを受けるんだでも神はね、必ず裁いてくださるっていうところを学んでいきましょうですね。また自分自身がそうならないように気をつけなきゃいけないし、神は沈ませてくださる方なんですよ。まあ、その前にクリスチャンは、信仰を持っている者たちは主の前に沈まれという神の言葉を聞かなきゃいけない。自分が一緒になって騒いてはいけないですね。沈まれと、私が主であると。これはゼカリア書に書いてますね。沈まれ、私が主であると、全地にいる者よ。そして最後にこれ、娘たちが歌ってるっていうこのね、愛歌が書いてありますが、これね、当時イエス様がの時代にね、ラザロの死によって人々が泣いてたじゃないですか。あとヤイロの娘もそうでしょ。人々が泣いてたでしょ。あれはね、プロなんですよ。お葬式屋頼みますよね。でいろいろお膳立てするじゃないですか、いろんなこと。でそれに加えて、当時は泣き屋っていうのがいたんです。一緒に泣いてくれるっていうのをお金払ったらやってくれるんですよ、ね、で今そのことも言ってるんですね。この娘たちはこれを悲しんで歌うと。で最後になるかな、最後の予言になるでしょうね。そうですね、17節から、第12年の第1の月の15日、私に次のような主の言葉があったとあります。でね、このね、第1の月のね、第1っていうのはないんですよ。その月の15日って17節で、これね、月の15日としか書いてないんですね。だからおそらくは、この32章の1節にある第12の月の1日の15日、だから第12の月の15日だと思います。これだから、誤訳かもしれないですね。第1の15ではなくて第12の月の15、つまり2週間後にこの次のね、予言があったということです。人の子よ、エジプトの軍師のために嘆け、その民と強国の民の娘たちよ、穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよ。あなたは誰よりも優れているのか、下っていって割礼を受けていない者たちと共に横たわれ。その国は剣に渡され、彼らは剣に殺された者たちとの間に倒れる。その国のすべての群衆を引きずり下ろせ。勇敢な勇士たちはその国を助けに来た者と共に予備の中から語りかける。降りてきて剣を刺し殺された者、割礼を受けていない者たちと共に横たわれと。なんかちょっとこう映画でも見てるね。なんか今だったらなんかこの映画監督がなんか CG 使ってね、なんかできそうな場面ですよ。先ほどのアッシリアが受けたこの地下の国に下ったっていうのを、今度はエジプトに直接そうなるよって話をします。でここでの強調されている点は、剣が持っていて横暴な国々の民がいるんですね。勇士がいるんですよ。でその者たちは倒れていきます。で倒れたらどうなるかって言ったら、黄泉の中で墓を持ってそこで、まあ、暮らしてるっていうか、苦しんでるというか、そういう状況の中にあって、エジプトもその中に加わるよと、英語だったらミゼラブルカンパニーって何て言うかな、日本語だと、さっきの同類は弱まりもじゃないね、まさにね、お前も来たかっていう感じだね日本語で何て言うのかなそういう感じなんですね。だからこれから見ていくのは、キリスト者に対してはですね、どういう意味かって言ったらね、いろんなね、横暴な世界に私たちは生きてるけれども、みんな神様はそういうものを同じところに収容するよと。読みハデスって言うんですけどね、新約聖書では地獄ですよ、簡単に言うとに収容するんだよということを教えていくんですね。降りてったワンダーワールド、第一アッシリアです。 その墓の周りにはアッシリアとその全集団がいる。皆刺し殺された者、剣に倒れた者たちである。彼らの墓は奥の穴の奥の方にあり、その集団はその墓の周りにいる。彼らは皆刺し殺された者、剣に倒れた者、かつて生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。最初に横暴な民として筆頭に挙げられているのがこの当時はアッシリアであります。先ほどから出てきます。アッシリアは本当恐ろしい、ザ・テロリストですよ。テラー、恐怖です。カワハギをしました、生きている兵士の串刺しをしました。ユダの兵士もその串刺しされている映画残ってます。ラキシュっていうね、2013年の聖地旅行の人は行ったことがある。そこから発掘されて、そこから発掘されたというか、そこで起こったことをこのちゃんと絵に描いてるんですよ。セナケレブが、あのアッシリアの、今のイスラム国が同じモスルというこのアッシリアのニネベのねところに、あるところを牛耳って同じことをしてましたね。最初見た時これ映画かと思ったよね。ホーラー映画かと思った。町々にこのなんかあるじゃないですか、このあのなんだ、柵が、柵があって、こう先って尖ってるところあるじゃないですかね。そこにあの殺した兵士たちの生首ですよ。それをこう刺して、そしてみんなでこうやってセルフィーやってんですよ、あの自撮りで。今イスラム国がやってるのはもう言ったら、もうここで気持ち悪くさせたくないので、もう本当にホーラー映画を地でやってる。別に DVD 借りなくても俺たち見せてあげるよっていう感じのね。見なくていいです、見なくていいです。恐ろしいことやってます。彼らに対する神の言葉、簡単です。読みだよ、落ちるよ、落ちるんだよ。でこれはちょっと今直接的にね、あの適応させましたけれども、いろんな横暴なこと、いろんなひどいこと、こういうところを受けてきたこのイスラエルの民がいて、そしてそういう蹂躙されていった人たちがいるわけですけども、神は必ず裁いてくださるわけですね。これ筆頭がいました。だから穴の奥なんですよ。で最初にもうなんて、 最初のこの人たちはずっと向こうにいて、そしてあのあるじゃないですか、中心部があって、そしてこの周りからこう住宅作っていくじゃないですか。墓も、墓場もそうですね。この最初のオリジナルがあって、それからこの周辺に墓をどんどん建てていくわけでしょ。でこれ次に、次がね、エラムですね。エラム、そこにはエラムがあり、そのすべての群衆の墓の周りにいる。彼らはみんな刺し殺された者、剣に倒れた者、割礼を受けないで地下の国に下った者、生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。その寝床は刺し殺された者たちの間に置かれ、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。みんな割礼を受けていない者、剣で殺された者、刺し殺された者たちである。彼らの恐怖が生ける者のうちにあったからである。それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。彼らは刺し殺された者たちの間に置かれたということで、はい、エラムという国は、イランのところにありました。オリジナルエラムですね。エラムがあったり、メディアがあったりですね、その時にいろいろあったんですけど、そして途中からあの黒僧ですね、あのペルシャ人の黒僧が出てきて、あそこはペルシャ王国になっていくんですけれども、そのエラムが今このように書いてます。そして刺し殺された者たちと共にいると。だ先にどんどん殺されている者たちがいるんだけれども、結局エラム王も落ちてって、結局そこに一緒に行くんだよと。だから、ね、自分は大丈夫だと、ね、思っても結局同じところに行くんだよと。俺は生き残るんだと、俺は裁かれないよと、こうもがいても同じところに行くよっていうことですね。そしてそこにはメシェクとトバルがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者だ。あ、ところで割礼を受けていない者ずっと続いてますけれども、これあのユダヤ人が聞けば、あ、神との契約はないんだなっていうのが分かるわけです。あのアブラハム契約ですね神との契約はない、だから神とから離れて生きていった者です、ね、で 彼らは生ける者の地で恐怖を巻き起こしたからである。彼はずっと昔に倒れた勇士たちと共に横たわることはできない。勇士たちは武具を持って黄泉に下り、剣は頭の下に置かれ、盾は彼らの骨に置かれている。勇士たちは生ける者の地で恐れられていたからである。はい、メシェクとトバルっていうのは国会の上ですね、今のロシアのあたりです。でこれが自治会かその後か分かんないけれども、エゼキエルの38章のあのマゴグの地のゴグの予言のところに出てくる人たちでありまして、今ホットな、あのシリアまで来たロシアですね、その話になってきます。いいですか。けれどこのメシェクとトバルがいます。そして勇士たちのようには横たわることはできないって言ってるんですよ。だから勇士たちは丁重に国賓まで行かなくてもちゃんと葬るじゃないですか。どの国もしますよね、日本はちょっと靖国問題ってなっちゃってますけれども、あのアメリカだったらアーリントンでしょ。どこでもちゃんと丁重に葬るじゃないですか。ちゃんと国のために死んだ人、殉じた人は、そのようにはならないよって言ってるんです。で剣がこの頭の上にあるっていうのは、つまり結局苦しんでるよってことです。自分がやったこと、他の人たちに対してやったこと、剣で殺していくっていう、その苦しみを持って自分も苦しむんだよということを話しているわけなんです。あれどこまで読んだの、28章まで読ん、8節まで読んだんですよね。で次29節です。そこにはエドムとその王たち、そのすべての族長たちがいる。彼らは勇敢であったが、剣で刺し殺された者たちとともに、活力を受けていない者たち及び、穴に下る者たちとともに横たわる。エドムがいますね、もうずっと出てきてますよね。勇敢だったけども結局死んだ者と同じになるよ。でそこには北のすべての君主たちおよびすべてのシドン人がいる。彼らの勇敢さは恐怖を巻き起こしたが、恥を見、刺し殺された者たちと共に下ったのである。それで割礼を受けていない彼らは、剣で刺し殺された者たちと共に横たわり、穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っていると。だから今度は北の国ですね。エドムは南にあるんですけれども、今度は北ですね。このシドンって書いてますが、この覚えてます、ツロの上にちょっと上にあるレバノンにある国ですね。あ、でそれも同じように恥を見るよと。で最後にパロが降りてきたんですよ。じゃじゃーん。パロは彼らを見、剣で刺し殺された自分の群衆パロとその大軍勢のことで慰められる。神である主の御告げ、私が生ける者のうちに恐怖を与えたので、パロとその群衆は割礼を受けていない者たちの間で、剣で刺し殺された者たちと共に横たわる。神である主の御告げということで、最後にお前たちも同じところに行くんだよということを話しているわけなんですね。ピラミッドを見ればわかるように、彼らこそが死後の世界のもうオカルト的なものを含まれたこの世界をものすごい作ってるわけです。まさに死後の世界です。ネクロポリスとも言いますけれども、この死んだ後の都市をね、もうそのもちろん宗教の中でね、神話の中でこう作って、それに基づいて葬っているわけですよ。だからミイラにしたりいろんなことするわけですよね。だからこの過去の今の生きているところの栄光も地続きで連続して後にもあるという見方を彼らはしていたので、神はあえてこういうグラフィックな生々しいこう目にこう見えてくるような形で、あの彼らに対してそんなことないんだよと、あのようにお前あの無残にこの剣で殺された者と同じようにお前も苦しむことになるんだよということを言っているわけなんです。やはりね、イエス様の言葉を思い出します。高ぶる者が、自分を高める者は低くされ、で自分を低くする者は高められると。どんなに自分を救おうと思っても高めようと思っても結局こうなるんです。低められるんです。イエス様、先ほども何回もね、あの朝も今もさっきもね 賛美しましたけれども、イエス様は最後まで徹底してご自分を低めました。十字架に至るまで低めました。誰が高めてくださいました？父なる神です。父なる神がイエス様を死者の中で蘇らせてくださったんです。だから私たちが自分を高めることを心配しなくていいんです。自分が何とかこうやって生きていくためにこうやっていかなければいけない、こうやって自分を確保していかなければいけないっていう、いわゆる政治の世界にあるようなね。でも自分の個人生活の中でもやっぱ政治をやってしまってますよね。こうやったらああなって、こうなってこうなるんだって、まあ、ある程度ね知恵を持って動かなきゃいけないですけども、でもまあやりますよね。でもやらんでいいと神は言われるわけです。私が高めるから、私が広げるから、ということですね。ということで33章以降はその高めてくださる神様の話になります。エルサレムが滅ぼされるという裁きを受けた後に神がそれを立て直してくださる話ですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。エジプトを通して私たちのリアルな人間の姿を見ることができたことをありがとうございます。主よ、今私たちも自分が本当は変わっているのに、なんか過去の栄光にすがっていたりとか、今までのものをただ惰性でやっているとか、自分は大丈夫だと思っているとか、あとなんか自分をこう保つために他の人たちを蹴落とすであるとか、もしそういうものありましたら今悔い改めます。主をお許しください。そしてバビロンのネブカデネザルと同じように切り株になっても、そこからあなたが芽を生やしてくださる若枝であるメシアである方、切り株からエッサイの根株から生え出てくださった方、私たちもそのように何度も何度も生え出てくるこの若枝のようにさせてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。